瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です。
はい、
あのね、
は、
ひとみさん宝くじ買う？
ほとんど買わない
なあ。
うん、
僕も買わへんからようわからへんんだけど、
はい、
年末ジャンボ宝くじって年後賞合わせたら7億ぐらいじゃなかった？
あ、そうそうそう、テレビでやってた。はい、
そうやな、7億やな。うんうん、でなんか僕の記憶がどうか正しいかわからんやけど、最近やいや言うてる森友学園の問題、
はい、
去年の2月頃からやな、ほぼ
そうなんかな、
うん、まあまあ3月でもいいけど、うん、1年ほどやんな、うんうん、
1年ぐらいやな。
で8億円値引きしたいう話
だろ、はいはいはい、要はなゴミが埋まってるから処分費やいやつ、まあ、
処分費かないやけど、うん、で8億円、
はい、
年末ジャンボが伝言書を合わせて当たったら7億やろ。
そうです、
何も変わらへんもんだよな、
うん、
7億とか
8億、
まあ僕ら一般庶民から見たら8億ってすごいお金やけど、
もう そもそもあの億と超えると想像つきませんので
な、はい、でも伝言書が当たったようなぐらいのことやん、
金額としてはね、
金額としてはな、うん、それを元でやな、うん、1年間ほとんど空転してるわけや、国会とかがな、
はい、
もったいない話思えへん、たかが7億8億の話で政治が混乱してるなんて、もっとい
やいや
もっと真剣に考えなあかんことやらあると思うんだけど、
安倍政治に不満のある人たちにとってはそれはいいきっかけ
だ
った、
うん、いやだからや、もう、うん、ここまで来てんたら安倍さんも太郎ちゃんもさ、うん、潔くやめたらええのにな、夫人の関与とかあった場合はやめる言ってたんから、
やめへん、
国会議員もやめる言ってたんから、もうあれやりと分かってるやん、
そんなん表のごく一部と思うで。
そうか、
うん、
もう潔よ、ここも往生際悪い、もうやめたらええやんな、
やっぱり、
もう世間とってやめちゃおうって、
やっぱり座り心地のいいお椅子なんでしょ、
うん
うんうん、そりゃあの一度握った権力と椅子は離さない、
うん、たかが8億で1年間もうだやってんのはアホやん
でも考えてみたらそれで1年間暮らせる日本はまだまだ平和でね緊急 の問題はなかったのか
お前や、何もでもあれさ気がすんだけどな
と思いつつ、うん、その陰にどんな事件があったのかなというのは、うん、もう1年経つと私らもすっかり忘れている、
ね、
うん、で1年の話でいけばね、今年2018年ですよね、
うん、そうやね、
うん、で、うん、1868年のいわゆる明治元年から
150年、
うん、京都市のいろんな広報に大政奉還150年、二条城の前行ってもここので大政奉還があってから150年経ったんですよ、うん、みたいなあの看板が、ね、バスの中でも電車の中でも見ますけど、で150年経って何か変わったのかっていう、そういうあの社会的なこととかあの政治的なことはまあちょっと置いといて、うん、そうか150年も経ってるんだなと思って、昔あの中学校の歴史の 教科書にあの奥の方に将軍がいて手前の方になんかあの各国の代表みたいな人たちがいて、いわゆるお殿様連中がへへって感じでなんかこうお辞儀してるような写真よう見たじゃないですか、うん、あれをねこの間テレビで歴史の嘘本当みたいな、うん、要は検証番組やるでしょ、うん、あれ見てたらね、あれはあの相談会であって大政奉還そのものの式典ではないっていう説が流れてて、うん、そんなこと今更言われても社会科の教科書では大政奉還の図ってなるったんやけどなと思いながらあれは教科書嘘かいとか思うな、うん、まあそれはあのどっちでも大して変わらないといえば変わらないんですけど、うん、ああこういう人たちが決めたんやなっていう歴史の一コマっていう感じで見てたんでそれはいいんですけどね、うん、でもあのこの間3月6日の火曜日の京都新聞の絵はがきの話は面白かったですよ。ブラジル移民、いつから日本は移民政策をしたか、
え、分からへん、
分からへんよな、うん、私も詳しく知らない。
それは明治やろ。
明治です。
なあ、
そうなんです、うん、何しに行ったのということを基本的なことから言ったら、
いやまずどの辺の人が行ったかやな、僕は、
うん、まあそれもあるけど、どこへ行ったかっていう行き先がこれに載ってる絵はがきの資料はね、ブラジルへ行った移民の話なんですよね、うん、で1908年、
ほほ、
1908年、
120年前か、
日清日露、日露戦争の頃の終わった頃ですよね、うん、で 110年、20年ぐらい前ですよね。うん、で、その頃から、いわゆる移民政策が始まる。で、本格的に始まる。で、その移民政策で渡った人たちの渡航記念っていう絵はがきが、まあ、見つかったらしいんですけどね。それには、まあ、こういう風な人たちが行きましたって、で、どうやって、どんな船に乗ってっていうことが分かるような資料としては、なかなか面白い資料ですっていうことが書いてあるんですけれども、その船っていうのが今みたいな、いわゆるクルーズ船、
うん、
よくあるじゃないですか、太平洋一周だとか、ヨーロッパの方へ行く 何十日もかけて乗るような船って、結構豪華客船の旅みたいなのが、ね、
そうそう、う
ん、今はいろんな旅行会社が出してるけれども、そうじゃなくて海保だなんて分かりますか？
分かる分かる
分かる、うん、狭い狭い二段どころじゃないベッドね、
うんうん、
そこにこうみんな人間が一人ずつ入って寝るっていうベッドなんですけれども、うん、その船室に入って船に寄られて、まあ、ブラジルまで行ったという、うん、でもう1ヶ月以上かかってる。
そりゃかかるやろ、
うん、まあそれは今やったら飛行機でね、何十時間でしょうけれども、
それでも飛行機でも
1日以上かかるよ。
1日以上かかるやん。
かかるよね、南米は特にね、交通の便があまり良くないのでね、うん、
だから船やったらそりゃ1ヶ月
かかるんでしょうね。でもそうやって行った人たちが、うん、まあこうやって着きましたっていうことで、日本に残った親族に対してやっぱり絵はがきを書くっていうことがあったみたいで、そういう絵はがきが残ってますよっていう、まあ絵はがきの記録が書いてあるんですけれども、すごいなと思って、今から120年も前に、だって言葉も何も知らんのですよ、
うん、
ブラジルってどこにあるのっていう話ですよ。日本のこう、まあ、当時の日本人ってやっぱり情報少ないじゃないですか、うん、全国のことでさえはっきりわからない、自分の住んでる地域と、まあ、隣村ぐらいまでしか行動範囲がない人たちが船に乗っていわゆる異国に行くっていう体験をしたわけでしょ、うん、いやーすごいなーと、行くこと自体にまず勇気がいるやろなっていうことと、行く、それでも行くっていう決心をした原因はどこにあるんだろうっていうことを考えたときに、
原因が問題や
ね、
うん、
当時の日本は
言葉も ね通じんやろうし、
うん、お金もろくにない、
見たことないようなとこやし、
暑いか寒いかもわからない、
それでも行かざるを得へんからな、
でそれこそ小さい子供まで連れて行ってる、うん、その人たちが行かざるを得ない、うん、行く選択をするっていうことにの状況になった日本の国って一体何だったんだろうっていうのをね、やっぱりこういうこと一つからでもね、やっぱ考えるなと思うな、
ね、無条件に僕思うのは貧しかったからやと思う、
うん、やっぱりいわゆる一攫千金、
うん、
ね、ふるさとに錦を飾る的な、うん、やっぱりあるんでしょうね、一旗あげよう、
自分の生活が豊かやったらさ、よそまでわざわざ未知の冒険までリスクを起こしてまで行くことないから、よほど貧しかったんと思う、ね、その言った人たちは。
でやっぱり今ここにこのまま暮らしていても、将来見えない、
見えない、ね、食っていけないから、もう一か八か、
そう、子供たちの教育すらろくにできない、うん、小学校にさえ行かせてもやれない親にしてみたら、うん、一大決心、もう背水の陣ですよね。
だから逆に言ったら、当時は日本はものすごく貧しかったいうことやな。
まあ貧富の差が激しかったんでしょうね、うんうんうんうん、そういう意味では、うん、一部の富める層と、ね、うんうん、それに追いついかない層と激しかったんやと思うんですけれども、うんうん、そうやってその人たちが行かざるを得ないような状況を作った日本の社会っていうか、政治経済みたいなのもやっぱり何なんだろうっていうことを考えると同時に、日本人って勇気あるなと、
うん、
これもあるし、あとハワイの方の移民だとか、うん、それからキューバの移民なんてものもあるし ね、うん、で結構南の方は行ってはるし、あと東南アジアの方にも行ってるし、台湾なんかもあるし、もう当然満州なんかも戦時中行かはったこともあるし、世界中に移民っていうので日本人は働きに行くのね。でそういうことを、まあそういうことに追い込まれていく、そうせざるを得なかった人たちの社会っていうのも、まあそれはそれで問題なんだけれども、決心して出ていく日本人っていうのもすごい勇気あるなと思って、私たちはそんな勇気今の生活から考えたらないなと、ちょっとまあ社会の違いと時代の流れの違いっていうのもあって、でもなかなか当時は国際性豊かでしたっていうようなことも一文として書いてあるので、こういうハガキを見てそういう時代のことも分かるんだなとちょっと思いました。でね、3月6日の京都新聞、またチャンスがあったら見てください。で、あとお知らせを2つほど、4月の13日に、 私が所属している平和友の会で春の戦跡巡り大爆火薬貯蔵庫製造所の遺構を歩くっていうのでね、4月13日の金曜日10時から12時です。案内は戦争遺跡に平和を学ぶ京都の会の中野京子さんという方に案内してもらいます。資料代300円、小雨結構です。集合場所は JR 宇治大爆、JR 大爆駅改札前。電車がね、京都駅を出発する時間から行くとちょうど10時5分に着くそうなので10時5分に集合です。で、明治3年大阪城周辺の陸軍軍需工場と宇治川淀川を通して連絡が取れる宇治の五箇荘村に大規模な火薬貯蔵庫を作ることが決定されました。これによってのどかな田園だった宇治が陸軍と深い関わりを持つようになります。大陸進出への基盤となった遺構を歩きますということで、だいたいね4キロほどかかりますので、ちょっとおみ足を鍛えて体調整えてご参加いただけると嬉しいなと思います。特に申し込みっていうことはいりませんけれども、当日もしこの天気どうやろう、と思う方は当日で結構です。電話番号 090-6758-5212 っていうのが担当者の携帯番号ですので、こちらの方に今から行きます、今日天気悪そうですけどありますかっていうお問い合わせをしてい
ただ
い
た。雨でもあるのちゃうのないの？
小雨結構だけど、小雨ってどうよ。
そうやな、大雨やったら感
じな。一人ずつ違うでしょ、の小雨の許容範囲がね、で昼食はね京都大学の中にあるレストランで食べますのでね、ランチが700円ぐらいだったそうですよ。でお昼食べてから時間のある方はその辺のいわゆる戸籍巡りっていうのもやります、戦争と直接関係ないけど古い歴史散策もしますのでね、どうぞ皆さんご都合がつけば来てください。4月13日金曜日10時5分、宇治じゃない
か、5分っていうのはもうないな、
京都駅からの出発時間の電車に合わせてるので10時5分集合なんですけれどもね、JR の大爆駅の改札前にどうぞお集まりください。300円ほどいりますが。それからもう一つ、ユンドンジュが歩いた道を行くっていうのでね、宇治川ハイキング歩くの好きやなと思うんですけれども、ユンドンジュっていう日本に留学してきた朝鮮、中国出身の方ですね。この人が日本の中でいろんな虐待を受けて死んでいった方なんですけれども、この人の遺構を訪ねて遺跡を訪ねてということで、ユンドンジュの宇治を何て言うかな、当時遊びに行った宇治側の付近っていうのがあるんですね、そこへ行ってみんなでお話を聞いて遺構を見て歩きましょうということです。京阪宇治駅を10時出発です。で終わるのがだいたい1時半頃になりますのでね、昼食持って、これも参加費300円かかりますのでどうぞお集まりください。ユンドンジュが歩いた道を行く宇治川ハイキングです。でユンドンジュの人生っていうものをね、元京大の名誉教授の水野先生からお話も聞きますのでね、これもねかなり距離歩きますよということです。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたしました。ありがとうございました。